あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
クムさん、聞いてくださいよ。
はい。
私5月の半ばぐらいからちょっと、ま、体調を整えるためにお酒をね、週1飲むか飲まないかみたいな感じで、本当グッと控えるようになってるんですよ。はい、あのツイッターでお酒の写真を上げた時ぐらいしか飲んでないと思っていただいていいと思います。そうですね、なんか本当週1あるかないかなんですけども、うん、でお酒飲まないからっていうので、ご飯の2膳目を OK にした自分がいるんですよ。
それダメですよ。ご飯ダメです。ご飯はダメですよ。
お酒飲んでる時は、はい、ご飯を一応食べないことがほとんど、夜ご飯ね、一応お米は控えてみたいなのをしてたんですが、はい、それでお酒をやめ飲まないからってご飯1膳食べるならまあトントンかなって思うんですけど、はい、なぜおかわり OK って思っちゃったんだろう、うん、
ダメに決まってるじゃないですか、それは。わかりますよ。ご飯、お酒飲むとね、ご飯食べたくなるのはね、めっちゃわかりますし、私はそれを実行して今ひどいこうお腹に多分猫が3匹ぐらい住んでそうな感じになってますけど、はい、
はい、ちょっと
わかりますよ。
顔、あ、どうしたの、むくんだの、なんか乳液変えたかしらって思って違う、おかわりのせい。
これはね、ご飯美味しいからね、またね、本当にね。
そうなんですよ、はい、あのお酒を買わない代わりに、うん、ご飯のお供を買ってるんです、
はいはいはい、私今ゆかりで食ってますね、
はい、
自家製
ゆかり。もともと私あの好きな食べ物、はい、10代あの子供の頃の好きな食べ物1位、おむすび、2位、ご飯っていう、はい、米大好きだったんで、はい、で、まあ米はね、
はい、
うん、まあ、結局お酒とお米どっち取るかって言われてお米を取るぐらいは好きなんですよ、はい、だから本当は自重して自重して自重してっていう気持ちはもうこの10年20年ぐらいあったのになんだろうね。
申し訳ないですけど笑ってしまいますね、うん、はい、気持ちがねすごくわかるからこそね、分かりますよ。今日だってね、我慢するかどうか悩んだところですけど、うん、でも半分と思いながら半膳こう入れてゆかりかけて台所で食ってましたからね、私ね、ね、上がる前に
ねえ、なんかテレビ見てて、ああそういえば酒フレークなんてもうここ 1,2 年買ってなかったな、まあ、手作りで作るのを作ってましたけど、はいはいはい、手作りで作ると今度はお酒の魚としての存在になったりとかね、はい、お弁当にちょっと入れるとかぐらいだったんですけど、はいはい、あ、久々食べる炊きたてご飯のにのっけるね、酒フレーク美味しいな、
美味しい美味しい美味しいよ、
白菜の漬物も美味しいなとか、
美味しいですね、
はい、普段買わないものを買っちゃう、はい、水夏のお漬
物、はい、白菜の漬物とか足が早いからね、
うん、すぐ酸っぱくなりますからね、
そう酸っぱくなってねダメになっちゃうからね、うん、ってことはそれだけ早くご飯を食べなきゃいけなくなっちゃうよ、本当に、
まあ、お酒じゃないわ、お茶のお茶受けとしてもいけますから。
いやいやいや、それはお酒のつまみでしょう、絶対ね。はい、
はい、そんな感じで、今日我に帰りました。
今日かよ。
そう、
はい、いやまあまあ気づいただけね大事なんじゃないですか、
うん、そうなんですね。でももう買ってしまった買って開封してしまったご飯のお友達がいるので、
朝はご飯は食べないんですか、
うん、私食べない人です ね、 ですね、あったかいものは飲むんですけどあんまり、うん、食べることはないですね。
うちは ね朝からご飯なんですよ。だからご飯、納豆、味噌汁の組み合わせを必ず毎日食べてる感じなんですよね、うん、前はパンも多かったんですけど、
もちろん朝食べた方がね、
そうそうそうそうっていうのもあって、そう朝ご飯は必ず、うん、ご飯、まあ、パンもたまにあるんだけどね、うん、たまにあるんだけど、うん、その基本は納豆ご飯です、
うん、
はい、
うん、なんか思うんだけど朝ご飯食べて昼ご飯までの時間って短くない？
俺だから一人の時は昼ご飯は2時ぐらいなんだよ、
うん、
夜ご飯が遅いから、
そのぐらい、
うん、そうそうそう、結局前はもっとずれてたんですけど、うん、今は母親に家のご飯を その6時ぐらいか6時から7時の間に必ず終わらせるという目標掲げて今やってますんで、だから6時にはご飯が炊けるんですよね。でそれであとおかずをなんとか作って、まあ、それに合わせて用意して、なんとか食べさせるというところをとにかく6時台にやってるので、まあ、自分たちが食べるのは8時から下手したら9時過ぎる場合もある、9時を、過ぎに終わるぐらいの感じは普通なんで、だからお昼が遅い方が楽なんだよね。
わかります。
そうそう、だから2時ぐらいだったりすることは普通に、
週末になるとなんかやっぱり朝ごはんは食べなきゃなっていう後ろめたさはねずっと持ってるので、じゃあ、ね、休みの日だったらなんとなくゆっくり朝のんびりできるしお昼も遅めでいいからっていうので、朝ごはん食べるんですよ8時ぐらいに、でも結局まあ12時1時ぐらい1時2時だとちょっと遅いかなっていうのがあるので1時ぐらいに食べるじゃないですか。で終わって片付けてはーって3時4時ぐらいにちょっとあったかい飲み物を飲んで、あもう6時だ晩ご飯の支度をして晩ご飯に備えないとみたいな、なんかずっと一日なんか食べ物のことを考えてる感じになるなっていうのがあって、
まあまあその辺はね、
幸せですけどね、
幸せなことですよ。それをね幸せと思える時が自分が幸せな時なんですよ、
そうですね。
私はねもうこの数日ずっと食い物のことを考えたくない状態まで落ちてますんで、ね、先週も話してましたけど、私母がついに帰ってきましたから今週ね、そう病院での話だといい感じだったんですけど、やっぱり認知はすごく進んでる感じがあって、結構ね対応が大変なことがポロポロってやっぱり出てき始めてるんですよ、で、それがね結構私を追い詰めてる感じなんですよ、まあ、
そういう時は今度逆に食べれなくなります
よね。食べれなくなるっていうかね、食欲というか、全てにおいて欲がなくなってる感じなんですよね、だから何欲もないみたいな、できれば寝ていたいみたいな感じで、今日は本当に朝からちょろちょろって仕事して、もうそのまままたすぐ布団に入って、犬と猫とに囲まれながら1時まで寝てましたからね、そうでも朝1にもう一度あの病院から電話が、病院というかデイサービスから電話がかかってきて、また大騒ぎしてたんですよね。だからその対応が終わった後からぐっすり寝てました、私は1時まで本当に。そうだからダメだなって思うんですけど、こう結構追い込まれ感がありますね私今ね。
私も追い込まれてる時はもうね、仕事帰って9時10時には布団入って寝てますからね、だから気持ちの余裕がないとそうなっちゃいますよね。
そう気持ちの余裕がないとご飯を楽しめないんだなっていうのを、本当にここ数日より感じてますね。だからちょっと前までやってたあの焼き鳥とかまるっきりやる気が起きないですもん、本当に
です、ね、
あれやっぱり手間だからね、
普通に夕食用するのも辛いですしね。
そう手間だからね。もうだからすごく惣菜が増えました、今ちょっとこの、少し数日数、この1週間ぐらいかな、だから帰ってくる前ぐらいからだんだんと嫌な感じになってきてたんで、そうだからもう惣菜でいいや惣菜でっていう感じで、なんか作るとかじゃなくて、作らなくてもいいし、もう惣菜でいいかな。
私も昨日はお弁当、スーパーのお弁当を買って帰ったみたい。もう本当なんか、数年前まではそんなスーパーのお惣菜漬けだったりお弁当買ったりっていうの本当考えられなかった、人生の中で考えられなかったのに、なんか安易に頼るように、
いやまあそれなりに美味しいっていうのもあるし、であとやっぱり精神的な余裕は、本当にさっきから言ってるみたいに食事を作るというエネルギーを一番奪うんだなって思いました、
ね、そうですね、食は貧しくなる、
なんかは食わなきゃいけないわけじゃん、ある程度はさ、ゼロっていうわけにはいかないわけなので、
何か詰め込まないとみたいな、
そう何でもいいからとにかくお腹が8割ぐらい埋まればいいやぐらいな感じなんですよ、もう今ね、本当ね、毎日同じものでもいいしぐらいのさ、 そうだから それせめてねそれぐらいから出してちゃんと食事を楽しめるぐらいまで落ち着きたいなというのが今の願いですね本当にね。
そうですね、
はい、
はい、ということで長くなりました、はい、ホットキャスト今日もスタートです。さあ、前回はスーパーカブと坂道ということでね、クムさんのスーパーカブを乗ったよ的な話から、
はい、結構走れたよという話で、はい、うん、あのねまたスーパーカブの話で悪いんですけど、
はいはい、いえいえ、
まあそういう食欲はないんですけれども、うん、何かで発散しないと自分が壊れてしまい、まあもう半分壊れてるんで、うん、より壊れてしまいそうな部分を助けるためにスーパーカブをちょっと改造しようかと思いまして、
カスタム
まだ来たばっかりなのに
カスタム
っていうかね、乗りにくいんだよやっぱりちょっとね、
あのその
乗ってたら怖いっていう話をしたじゃないですか、うん、ちょっとねぴょんぴょん跳ねるっていうのか、そのやっぱどうしてもスーパーカブのサスペンションって若干そっちの傾向があるみたいで、
うん、
なので、うん、まあアフターパーツがいっぱい出てるわけですよ交換用の、うん、で昔からあるからねたくさんあるわけです、うん、でその中でこうまあ国産の良さそうなやつを見かけたので、まあそんなしかも高くなくて、
うん
うん、まあまだ買える値段でってことですよね、その、うん、いわゆる中華系のすごく安いっていうのではなく、うん、一応安全だなって思えるようなもの、うん、メーカーのやつを、一応購入したので、まあ、近いうち交換しようかなと、
うん、
そしたらもうちょっと乗れる距離がね広がるのかなと思ってるところでありますけど、まあ、このぐらいはね、もうちょっとなんか楽しみとして作らないとね。
うん。
うん。あの坂道をもっとより登れるんじゃないかと思ってますけど。うん、はい。
はい。もう前回の収録の後で私、公開作業しなきゃって思いながら、長崎坂道スーパーカブで、YouTube 検索して足から。見てました。
うるさいんだよね単純にエンジン音がねもうほんとねさすがにね、
こんな細い道とか石畳みたいなのもあるじゃんって思う、
はいはい、ありますあるいっぱいあるよ、うん、でも下手したらさ、うん、石畳じゃなくてこんな急坂をバスが登るの、うん、みたいなところも普通にあるんでね、
う、うん、だから、まあ、長崎修学旅行で行ったけどなんかもう全修学旅行とかね旅行で行ってるけど、はいはいはい、もう全然うろ覚えになっちゃってて私の比較対象が尾道になってて坂道、
はいはい、
またタイプが違うわって思って、
あそうだね確かに尾道とはちょっと違う、ね、
歩く坂道ですから、うんうん、それよりもうちょっと広い
生活道路なんだよね長崎はね、
そう
、うん、車が走るんだよね、うん、
でもこの傾斜を
そう結構ね、うん、車が上がるギリギリの傾斜で上がってたりとかしますよ、
うん、そうこれはもう1センチ雪積もっただけでアウトだなって思いながら、
ああ
そう
俺この前ありましたからね、うん、登らなかったですよ、もう諦めて違うルートから行きましたけどね、行けるかなこれならとか思ったら行けなかった、うん、滑ったもん本当に、はい、はい、まあそんなことにぐらいは楽しみを持とうかなと今思っております、はい
、はい、それで前回の最後にちょっと予告をしましたが、
はい、
今日のテーマは水出しのお茶です、はい、はい、まあ水出し緑茶ってねいろいろありますが、それ以外にも麦茶ですとかほうじ茶ですとか、
はい、
あとは本当いろんななんとか茶っていうの水出しが
昔は基本的に沸かしたやつだったよね。
そう、うん、沸かしたのしかなかった。
うん
うん、だから水出し用が発売されても、私水出しを使い始めたのはここ10年ぐらいですから、それまではなんか手が出なかった。
まあ、ちょっと怖さはあるよね。大丈夫なのか。
生水っていう、
うん、まあ生水っていうか、その生水で。
なんとなく沸かし進行があるわけじゃないですか。
そうですね。沸かすことで安心みたいな感じがありますよね。
そう、うん。で、昔はほら、麦茶を夜間に作って、沸かして、はい、で、それが冷めるまでが時間かかるじゃないですか。チンチンになってるのを。
はい。
で、冷まし った冷めたのを今度冷蔵庫で冷やす、どんだけ時間かかるんだっていうね、
はい、もううちは
結局ぬるいのを飲んで、
なんていうの、たらいみたいなのに氷とか入れて、うん、そこにしばらく入れてたりとかしてましたけど、でもどっちにしてもすぐ飲めるわけじゃないじゃない、冷蔵庫に入れるまでの手間が、うん、手間なんだよね、
う
ん、結局ね。
そうで、もう喉渇くからどんどん飲んでいくじゃないですか、はい、ぬるくても、
はい、
だから結局さあ冷やそう、常温になったぞっていう時になるともうあんまりないみたいな。
そこまではないな、うちはなかったけどな。そう、 そうだから水出しが出始めて、あ、これでいいんだってなった時にすごく楽になりましたよ、うん、やっぱり、
ね、
作りやすいからね、簡単にね。
そうね、うん、入れて冷蔵庫に入れとくだけですからね。
そう、とりあえずきちんと入れてやる、うん、そのボトルをきれいにさえ洗えば、うん、あとはね、うん、OK だからね、うん、
そうですよね、
すごく楽になりました。だから水出しに変えちゃいましたもんね、ほんとね、
うん、はい。ということで、私がおすすめのお茶を教えてくださいと皆さんにお願いしたところ、コメントでおすすめをいただきましたので、はい、まずはそちらからご紹介します。まずは淡島鳥さんからいただきました。うちでは水出しのお茶はこだわり派です。静岡の市川園の水出し煎茶を愛用しています。1リットルぐらい入るハリタのガラスのティーポットに前日に美味しいお水とパックを2つ入れて冷蔵庫でゆっくり抽出、翌日に備えます。本当に美味しい冷茶ですので、特に休日の前に作って、休日に家族でのおまんじゅう等の和菓子と一緒に楽しんでいます。水出し冷茶の場合、麦茶のようにごくごく飲むために作るのと、冷たいお茶を楽しむという2つの目的があると思いますが、この市川園の水出し煎茶は冷たいお茶を味わうという方だと思います。ちょっと幸せな気持ちになれるくらい美味しいですので、ミッチーさんもぜひ試してみてくださいということです。ありがとうございます。これはまた量がね、こうごくごく系の2リットルの入れ物じゃなくて、1リットルのハリタのガラスのティーポットっていうところが、
これハリタなの、また素敵だ、ハリオじゃないの、
ハリタって書いてありますよ、
ハリタの方、
ハリオかな、
うちはハリオのやつを使ってますよ。で、ハリタはコーヒーの方だよね、
うん、
ハリオじゃないのかなと思うんですけど、そうそうそう、いや違うのか、これはわざわざハリタの方なのかな、1リットル、うちは1リットル入るハリオのやつを使ってるんですよ、
うん、
そう、まあまあいいですけど。どっちでもね。はいはいはい、はい、
いや、そう、ごくごく系を前は作っていたんですけれども、最近冷たい飲み物があんまり飲めなくなってからはちょっと美味しいのって思ってまして、で、まあ選択肢というと、お店のスーパーとかさに置いてある棚の中から選んでるわけですよ。
はい、
はい、なのでそういうとこに並んでないお茶っていうとちょっとね、特別感ありますよね。
うん、まあ飲む量がね、うちもやっぱりそれなりに多いので、
うん、
高いのはちょっと無理だなっていうところがあって、普通の、
ちなみに書いてくださってるのがですね、はい、20パック入り994円なんですね、うん、はい、で私もでも今使ってるのがね、今日のアートワークになってるお茶なんですが、これが水槽園っていう、これ長野県、あ、長野県の会社かな、はい、水出し緑茶、これも30袋で、まあ、800円。あ、全然こっちの方が高い、安いわ。コスパがいいやつだったわ。はい。まあ、そうですね。この半分ぐらいの、うん、やつを今、私は常に飲んでる感じですかね。
はあ、皆さん偉いですね、はい。うちなんか伊藤園のカウル麦茶ですよ。普通の54パックで200、300円ぐらいしかしないやつですよ。本当に。
もう去年までは私はその伊藤園でしたよ、
はい、
はい、去年までは伊藤園
、
はい、なんだけどちょっと冷たいお茶を飲むのに限界が出てきたので、あったかいお茶と混ぜながらね、飲むっていうので、ちょっとずつちょっとずついいやつをいいやつをって、はい、美味しいやつを飲みたいなっていうので、今いろいろ試行錯誤をしてるとこでして、はい、教えていただいたこの市川園 の水出し煎茶ですね、うん、ちょっと今さっき収録前に見てたんですけれども、もうこれはお取り寄せってやつですね。
なるほどね。そんな感じ。
アマゾンや楽天で買うって、なんとなく普通にネットショッピングで買うっていう感じですけど、はいはい、やっぱりそのメーカーさんのオンラインショップで買うって言うと、あ、お取り寄せをするんだわっていう、ちょっといい気分になりながら、
はい、
まあ、これちょっと後で注文してみようって思ってます。他のものも
ね、なんか頼んじゃいたくなりそうな感じはありますね、これ見ると、ね。
せっかくですからね。はい、はい、ということで、素敵なお茶紹介ありがとうございます。次は立ち切れ線香さんからいただきました。今回のテーマは水出しのお茶とのことで、うちは子供が小さい頃からずっと伊藤園の52個入りパックを1ヶ月で使い切る暮らしです。ほうじ茶とか飲むこともありますが、麦茶はやっぱり鉄板ですね。子供の頃、親戚の家に行ったら、緑茶でなく煮出した熱い麦茶に砂糖が入っていて驚いたことがあります。すごく美味しかった記憶ですが、家でやるとなんか甘すぎたりいまいちで、なかなか記憶に迫れるものがなく作れなくて、何か作り方に秘密があったのかぼんやり気になる今日この頃です、ということです。ありがとうございます。麦茶に砂糖はなかなかのカルチャーショックです。
なんだろうね、
そういう土地柄もあるんですかね。
これ記憶のっていうところだから、意外と本当に砂糖だったのか、こう、わからなくない？
もう、今は、こう、ほうじ茶ラテとか、そういう、ジャンルがあるじゃないですか。はいはい、ウーロン茶、ウーロンラテとか、いろいろ。
って考えたら、
だから麦茶、
ないわけではないのか、可能性はあるか。子供、
そうですね。
に向けて出そうと思ったらとか、うん、まあ、砂糖自体は決してダメじゃ、ね、飲みすぎなければいいわけなので、うん、体には悪いわけではないよね、確かにね。必要なものでもあるからね。
うん、そうね。
うん。
うん。
でも、こういうのってさ、なんか、記憶に残ってる美味しい味っていうのは、実際再度飲んでみると、あ、こんな味だったっけみたいなことってないですか？
あります。うん、
あるよね。
わけもわからず美味しかったなっていう、夏休みおばの家に泊まりに行った時に出してもらってた冷たい緑茶めっちゃ美味しかったなとかね。もう昔はほら、うん、水出しなんてないから多分熱いお茶を入れて、はいはいはい、それを冷やして溶かされてたんだと思うんですけど、うん。うん、
まあ全然関係ないけど、
うちでは多分飲まないものっていうのは、うんうん、
あるよね。まあ全然関係ないですけど、うん、私の中ではすごいこう、はい、俺の中で最高一番ラーメンっていうのがあって、昔働いていた場所の近くにあるラーメン屋、うん、もうこってり系、超こってり系のラーメン屋だと、もう今はもう多分無理だと思うんだけど、うん、その今それを食べるのはね、こってりすぎてね。でもその時はそれがすごく気に入ってて、
うん、
1週間に2回ぐらいは通ってたのかな、
うん。
もうその店はなくなった、同じ場所に別のラーメン屋は入ってるんですけど、3回ぐらい店は変わってたような気がしてで、その時はすっごいうまいと思ってたんだけど、うん、その後しばらく、もう会社辞めてしばらくして1、2年後ぐらいに、うん、まだ店が変わる前の時に行ったことがあるんですよ。ここがその あの懐かしの大好きだったラーメン屋だと思って、で食べたら、あれ？こんな味だったかなと思ってね。
まあ、その時のね、
そうそうそう、
若さですよ。
そうそうそうそう。っていうのもあったりとかするから、う
ん。なんか、ありますよね。なんか思い出が妙に美化されてるじゃない
ですか。そう。だからもう、俺の中ではあのラーメン屋を超えるラーメンはないと思って、うん、まあでも結局チェーン店だったのかな、よく覚えてないんだけど、うん、だったのかなとか思ったんだけど、うん、でも、もうそれほどではない。いや、うまいのはうまいんだけど、それが、うん、これがナンバーワンかって言われたら、うん、そうでもないかもな。やっぱちょっと油多すぎかな、みたいなね、そんな感じ。
また脱線続きですけど、はい、私も昔ラーメンがあんまり私の中で食べる習慣はなかったんですけども、はい、で、だからチャーシューが、肉が得意じゃなかったんで、
はい、
あんまり好きじゃなかったんです。でも、隣のラーメン屋さん、うちの実家隣がラーメン屋だったんですね、昔。はい、で、そこのラーメンはなんとなく、普通に美味しいなって食べてて、チャーシューも普通に食べれてはいたんですけども、そこのラーメン屋のおじさんが ほら、お昼のランチ時終わると、お店の外の駐車場のとこで、ゴルフの、スイングの練習をしてるんですよ。
はいはい
はい、で、夏休みとかあって、もう庭で遊んでたりすると、そこの間に、普通にフェンスがあって、うちとそのラーメン屋の駐車場の間に。で、そのフェンスのところに犬がすんごい行くんですよ。
はい、
で、フェンスの金網のところに鼻突っ込んで、ずっとそのおじさんを見てるんですよ。
は
い、で、なんだろうってそばにいて見てたら、おじさんが、チャーシューを犬にやるんです。
うん、はい。なるほど。
で、いいなって言って、うん、横で並んでたら、うん、私の口にもチャーシューを入れてくれたんです。私と弟が並んでて。
よかったね。
で、だけど、美味しい、すごい美味しいって言っても、うん、ごめんね、まあ、これはあんまりあげれるものじゃないからって言って、で、なんかの時には犬と一緒に一口ずつもらえるっていうのがあって。はい、
でも、う
ん、多分私の中では、チャーシュー、そんな好きじゃなかったチャーシューがあれだけはすごく美味しいチャーシューっていう。
まあ、それはね、そのシーンだからっていうの。うん、まあ、でも犬にチャーシューはダメですよね、よくよく考えると、ね。
もちろんダメですよ。ダメですよ。はい。
味のついてるものはダメですよ。はい、でもね、まあ、昔の犬って何でも食ってたよねって思うんですよ。残飯食ってましたからね、普通にね。
まあ、だから多分長生きしなかったとか。
うちのめっちゃ長生きしましたからね。だから関係ないんだなって思ったことがあるんですよ。うん、普通にほら、ネギとかダメとか言いますけど、全然残飯の中には入ってますからね。本当にね。
まあ、昭和の時代の話ですから。
そう。今はもう、何あげるのになって全部チェックしてあげてますから。
うん、すごいですよね、最近のワンコは。
そう。本当ね。
クムさんもね、お手製のご飯をね、
はいはいはい、
用意してるじゃないですか。
でもあれお手製のご飯を用意するようになったおかげでフードを食わなくなるし ね本当に、ね、
あらあら
困るんですよ結構いろいろとね、うん、はい、
はい、ということで脱線から戻ります。はい、はい、では最後画伯さんからいただきました水出しお茶特集ということで私が10年ほど前から愛飲している年少ゴーヤ粉茶をご紹介。きっかけは暴飲暴食による痛風発症、あの激痛に懲りてダイエットと体質改善のつもりで今も飲み続けています。味はゴーヤというよりも椎茸の戻し汁のような感じです。ナルゲンの 0.75 リットルクリアボトルに小さじ2杯、水を入れよく振って出来上がり。クリアボトルだと泥水のようで人前で飲むと皆さんギョッとしてますが、ということです。どうもありがとうございます。はい、来ました。ちょっと変わり種のお茶。
はい、これ、はい、痩せれるの？いやいやいや、椎茸の戻し汁のような味が想像できないんですよね。
なんかね、でちょっとググってて、これのことかなっていうのが、あの楽天 D 総合ランキング1位を8度獲得みたいな年少ゴヤ茶のページを見てるんですけれども、はいはい、あの苦味はカットされてて、
はい、
で、あの麦茶みたいな感じで子供も飲めますよ、子供さんも飲めますよって書いてありますよ。
ほうほう、お高いんですか？
うん、お値段はそうですね、30本で1580円ですから、さっきのあの煎茶、水出し煎茶くらいかな、
うん、
あの な感じかなとは思います。うわね、燃焼とかつく言葉に弱いですからね、
うん、
私
うん、はいはい、はい、
うん、あ、ちょっと気になります。あのゴーヤ茶っていうのはあの時々最近見かけはするんですけれども、ゴーヤを乾燥させた系のお茶で、ほうほう、うん、いや、なんかちょっと粉で飲みやすい感じっていうと気になりますね。
うん、まあ飲みやすければいいですよね。問題は飲みやすくないものを無理して飲むのは、うん、結構しんどいよねっていうところ。
まあ続けなきゃっていうのがあるんでしたらね、うん、
私は椎茸は好きなんで、別に椎茸の戻し汁がどんな味かは知らないけれど、それなら飲めるかもしれないという気持ちはないでもないですが。
うん、でもちょっと。大丈夫だと思いますよ。
そうそう。
うん。
でも、あの、青汁は飲まないので、
どうなんだ？苦いのは苦手ですか？
どうなんでしょうね。
最近青汁もいろんな種類があって、
う
ん、
そうそうそう、あ、飲みやすいのもいっぱいあるんでしょ
う。そうそうそうそう、なんか、うん、お茶の延長みたいな感じの。
まあお酒飲む人は飲んどいた方がいいよっては言われましたけどね。うん、酒飲みの人
はね。私なんかこうしじみのなんとかっていう感じのサプリをなんとなく買ってきてすぐに挫折をしましたね。
私はしじみの味噌汁は飲んでますけどね。その毎日じゃないけれど、うん、家で味噌汁作らないときはあの、うん、しじみの味噌汁を飲んでますよ、
うん、
はい、でも聞いてるのかどうかは分かりません
はい、なんかねこうお茶系っていうと本当いろいろそういう健康系のお茶もなかなか気になるお
年頃になってきました。でもね健康系の茶はね、うん、本当にねどこまでが本当でどこまでが詐欺なのかが分からないみたいなのがゴロゴロしてるから ね、うん、まあ、ね難しいんですよねこれがね、
うんうん、そうですね、まあ、とりあえず生姜が入ってる
なな
もう生姜が入ってると結構無条件に、うん、もうガードも何もなく買っちゃいますけどね、
ね、はい、本当にその値段する価値があるのかっていう部分がね、
うん、
納得できないんですよなかなかね、
うん、そうですか、
はい、私今うちはねもうねあの前はお茶普通に買ってたんですけど、
うん、
全部ティーパックに切り替えました。
ああ、うちもうちも。
お茶飲むんだよ。だから今も温かいほうじ茶を飲んでるんですけれども、うん、だから一応お茶は結構冷たいお茶も飲みますけど、温かいお茶も普通に飲んでるんですよ。一日に何回か。
うんうんうん、
で、まあほうじ茶と、緑茶と2種類、うん、40パック入る、40パック入りのやつを買ってて、どっちも常に置いてあるんですけど、だから母親にご飯食べさせたりするときは普通にお茶を出してで、そうじゃないときもの、まあ、一度に出して2つに分けて自分も飲んだりすることもありますしっていう感じですね。で夜寝る前はさすがに緑茶だとこうトイレが近くなっちゃうんでほうじ茶に変えて夜ご飯食べた後に一杯お茶を飲むというふうな癖はつけてるんですけどね。でも今まではそのやっぱり お茶のねこうパックを買ってきてたんですよ、
うん、
でもこう飲む頻度からいくともうそのままのパックの方がね楽だなってことになって。
そうですそうです、
うん、まあ味とかはねもっと上のやつ買った方が絶対美味しいのは分かってるんだけど、
うん、
もう楽な方を選んじゃうね。めんどくさくてさ、
うん、
はっきり言って。
そうね、うん、そう。私ももうデイリーで飲む緑茶とほうじ茶は普通にティーパックをメ、
う
ん、
そうそうそう、
メインを買ってて、プラス、美味しい、やっぱり煎茶のティーパックとか、なんか一応ちゃんと急須も買ったのに、最近買ってるのに、結局なんか急須の出番がなくなってしまって、うん。なんか使い始めたらもう私母にももうティーパックとか粉茶もね便利なんですけれども、そういうのをもう送ったり、
うん、うちね、
もう布教活動
してます。そうそう思い出しました。なんでそれに切り替えたかって、うん、結局うちの母親は粉茶が嫌いだったんですよ。
あ、
まああとちょっと使いやすいっていうところもあるから、うん、その公園を
ね
何度かやってるので、うん、なのでほらお茶の下の方って粉じゃん、
うん、
になってることが多いでしょ。
そう、ね、
普通のお茶
あれ意外に飲んでるとむせちゃうもんね。
そうっていう部分があって、うん、とにかく粉になり始めたらすぐ文句言ってたんですよ。こんな粉茶じゃないお茶があるはずだって言い出して、でうちもそんなにねお茶に1回しか飲まないお茶に、うん、まあそりゃお客さんとかだったら別だけど、その母親がデイリーで飲むお茶にそんな高級品使いたくないなっていうところもあって、うん、で別に粉茶が悪いわけじゃないじゃない、普通に飲む分にはさ、うん、で結局自分が引っかかるから嫌なわけだから、うん、ってなるとっていうところでお茶パックを買ったんですよ。お茶とかを入れられる茶こしパックみたいな、
はいはいはい、
100円で50枚ぐらい入ってるやつ、
うん、ありますね。
で、はい、あれを毎回お茶をあれに、うん、それに詰め替えて、で 入れてたわけです、
うんうん、
急須に入れてっていう作業を俺が週に何回かこう朝夕用のチャパックを作ってたんですよ。前、そうそう。で、だんだんと超めんどくさくなってきて、うん、なんで俺こんなことしなきゃいけないんだろうと思って、うん、そんなことをしないで済むから、多少割高でもいいから、もう、そっちにしようかなと。
うんうん。
そしたらめっちゃ楽になりました、本当に。
ですよね。
そう。急須すら使わなくて済むようになったもん。
私もあの水出し冷茶でそのパックを買うように使って、そこからの延長ですね、ティーパックは。
うん、ティーパック楽でいい、
う
ん、本当に。
そう、うん、あ、そうそう。でね、さっき私あの水出しの緑茶の話をしたんですけれども、はい、あと水出しのほうじ茶も一応買ってまして、これはね、新緑園っていう宮崎のお茶屋さんなんですけれども、こう今そこの会社のシリーズが大好きで、これはね、失敗しないほうじ茶水出しティーパックっていう名前でその失敗しない、あとはあの緑茶の方もあるんですけれども、何が失敗するもんなのみたいな。
逆にね、
うん、ちょっとそこはね、なんかタイトル見ながら気になりつつ、もう本当ね、ここのお茶屋さんはね、パケ買いしてしまうんですよ。店頭に並んでたらそのデザインで買ってしまってて、でこれはあの水出しではなく普通のあの煎茶のティーパックなんですが、やっぱりあの名前が長いんです。急須で入れたみたいに美味しい煎茶ティーパックっていう名前なんですけど、これがねなかなか美味しくって、ちょっと今度クムさんに送ろうって思ってるんです。
はい、
なんかちょっと一押しでリピートしてるんですけれども、
はい、うん、ぜひ飲ませていただきます。
そう、
お茶は好きなんですよ、うう、私も結構ね、うん、ずっとお茶っ子で育ってるんで、
うん、
好きなんだけど、ね、
前はお茶を飲んで、まあ、あのカフェイン気になるときはもちろんハーブティーとかこう、はい、ほうじ茶とかそういうのは飲むんですけど、
食後がね早い時間だとねいいんだと思うんで、うん、あとお昼とかだったらねいいとか朝はいいんだけど、さすがにあの夜の寝る前の時間が短いわけですね、今の私の生活のあれだとさ、うん、だから9時頃にお茶を飲むっていうのはもう結局2時ね、1時2時頃にもう一度トイレに起きなきゃいけなくなりかねないわけですよ。それが辛いっていうね。
うん、それはあるんですけれども、なんかこう特に今からの時期ってもう今は暑いんで水出しの冷茶冷たいの飲んじゃうじゃないですか、うん、そうしちゃうと水分補給で冷たいの飲んでるとなんかお腹が冷えちゃうので、寝る前は上げたいんですよ体温を、寝るために
ね。
なんであったかいお茶を飲んで、うん、それでそのまま取り入って
寝ると、
うん、そう寝る、
はい、
ね、ちょっと水分取って寝るからっていうのあるんですけど、
ほうじ茶を今は飲んでるわけですよ私は。だからね、うん、この時間帯にほうじ茶を飲んで、うん、一応まあ夜用に水筒に入れた水も持ってますけども、
うん、
そう、あの例のサーモスに入ってますね、でそれは翌日の朝ぐらいまで、うん、まあ、大体の半分ぐらいが残ってるのかな、
うん、
朝の薬用ぐらいまでには使える感じ
です、うん、はい、まああのね、前だったら寝酒っていうお酒お酒って感じでまあちょっとね水分補給のためにお水飲んでみようかみたいな、うん、そんなノリだったんですがね、今はこうしてお茶を楽しむ心の余裕ができたっていうことで
大事だと思いますよ、それ
なんでね、ちょっとそういう水出しのお茶の方もちょっといろいろ模索しておいしいのを探していきたいなと思っています。
はい、はい、今日は勉強になりました。
はい、ありがとうございました。ポッドキャストを検索されて HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、白熊さん、スーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、ニワッチさん、長通りさん、画伯さん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、のぼるパンダさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。